ローマ神への手紙の第15章の7節から12節までです。ここでまずこの7節で言っていることは、互いに相手を受け入れなさい。これはこの逆が、互いに相手をけなし合ったり見下したり否定しないで受け入れるということですが、この互いに相手をそういう意味で何らかの形で受け入れるということは、別にキリスト教とか関係なく、この世で生きていくためにはですね、これはもうどうしても必要なことなんですね。いろいろ違う、これは人間は一人一人違うものだから、一番身近な家庭であっても、あるいは学校であっても、職場であっても、いろんな施設であっても、人間が複数おれば当然考え方が違う。同じだと思っても、ずっと長くずっと一日家であれば非常に違っておるというのが誰でも分かってくると思うんですね。ですからそういう意味で共同で、この世界っていうのは一人で生きることは絶対できないことなので、共同で生きていくためには当然これは何らかの形で受け入れているということです。ですからこの互いに受け入れなさいってごく当たり前のことなんですね。別に聖書から言われなくてもそんなこと分かりきったことだと思うかもしれませんが、この聖書のメッセージとしてですね、重要なのはこの前半にある言葉ですね、7節の。それは、神の栄光のためにキリストあなた方を受け入れたではないかと。というのは、非常に私たちは神様に背いて、本当の愛とか真実なんかというのは本当に程遠いところにある。これも厳密に見てみたら誰だってですね、非常にそういう遠いところにある。それにもかかわらず受け入れてくださって、キリストや神様の愛が分かるようにしてくださった。そういうふうに、悪いから違うから切り捨ててしまうということをですね、キリストご自身が全く知られなかった。かえってそういういろんな悪いところ、人間の悪いところや弱いところを身に負ってくださったとかいう、そういう身に負うというところは本当の意味の受け入れるということだったというわけです。そういう意味でキリストのことを出しておると。そしてそれは神の栄光のため、単に人間のためということになくて、神様のお力働きが現れるため、神様が存在する、愛の神様、真実の神様、弱いものを受け入れる神様がおいでるということを明らかにするために、私たちも受け入れくださった。全ては神の栄光のためということがありますけれども、この世の究極的なところはですね、要するに神様が、愛の神様がおるのかおらないのかということなんですね。真実で無限の、その神様がおいでるのだということを表すために、このように私たちのような本当に滅ぶべきものをも受け入れてくださった。そのキリストを思ってですね、あなた方も受け入れると。だから単に受けるとしぶしぶいやいやというんじゃなくて、イエス様も相手の人間の本質が悪いことを見抜いた上でそれを担ってくださって、かえってそれによって非常に苦しまれたと、そういうのが本当に受け入れるということなんだろうというわけです。でこういうふうに受け入れるのも、単に一時的な功利的な目的、あるいは仕方がないからしぶしぶ受け入れると、そういうのが非常に多いと思うんですけれども、聖書が言うところは、そういうふうに仕方なく、あるいはしぶしぶ、あるいは不満を持ちながら、怒りながら、憎しみを持って、そんな受け入れ方、表面だけですけど、そういうことでなくって、キリストの心からそういうふうに反対のものを受け入れたようにと、そういうことでキリストのことが出てきております。それと同じようなことはすでに14章のその隣のページの一番右上ですね、隣のページの一番右上、294ページの、右上のとこから見ますね、1行目、6節の後半からです。14章の6節の、6節のところ、食べる人は主のために食べる。神に感謝して食べる。また食べない人も主のために食べない。神に感謝していると。 要するにここでもですね、食べる食べないっていうのも人間の主義主張、人間の思想、それでなくて主のためだと。そしてそのように、自分を導いてくださって生かしてくださる、あるいは罪の許しを与えてくださり、イエス様を与えてくださった神様に感謝しつつ食べると、あるいは食べない。でここでもそういうふうに主イエス様、あるいは神様が中心だということになっています。そういうのを受け入れるっていうことにもいろんなこう上から下まであるわけですね。これも非常に小さな子供から仕方なくですね、親が悪くても冷たくても受け入れる、受け入れざるを得ないと、いじめられてもどうせられても仕方がないと、まあ、そういう意味の本当に仕方なく受け入れるところから、この非常に高いキリストのような受け入れ方まであるということです。そういう意味でこの聖書の一つ一つの言葉っていうのは確かに非常に奥が深く、また内容も非常に高いというのが、こういう言葉一つ見てもわかるんですね。でキリストが あなた方を受け入れたっていうのは愛を持って受け入れた、私たちの弱いところや汚いところを知っていながらそれを断罪するのでなくて、愛を持って支え、そして再生させるために、受け入れたように、あなた方も互いにそういう愛を持って受け入れなさいと、まあ、そういうことが意味されていると思います。でその神様はですね、非常に罪人であるローマの人も受け入れた、あるいは罪人一般に全部受け入れた。でそこからですね、神様っていうのは一部の人でなくて異邦人、全世界の人々を受け入れようとされておるんだと、そういうふうにつながっているわけですね。まずローマの人の個々のもうすでに信じた人は、こういう互いに相手し、また信仰はいろいろと次元が違うところがある、それでも受け入れる。それから、まあ、こういうふうに非常に広い範囲に向かっての神様の受け入れる心があられるんだということなんですね。でそこに入る前にですね、この受け入れということは、なら自分の信仰やその方ことはですね、どうでもいいかって言ったらそうではないわけですね。さっき言ったように特定の日を重んじる人は主のために、あるいは食べる人は主のために食べる、食べない人も主のためにと、それぞれが確信を持つと、そういうことだったんですね。でその点はですね、受け入れるからといって自分に示されたことをいい加減にするのでは決してないわけです。何でも相手に言う通りになるということ、これは受けてるようけれども、さっき言ったようにですね、神様中心の受け入れ方ではないわけですね。でそのことを別のところから、ちょっと次のところに入る前にですね、コリントの8章、コリント第一の手紙の8章というところでですね、前にもちょっと触れたわけです。309ページです。コリント第一の手紙8章の一節からのところです。ここではローマ書と同じように偶像に備えられた肉を食べるかどうかということだったわけですね。で4節、8章の4節、偶像に備えられた肉を食べることについて、世の中にそもそも偶像の神はないからと、多くの神々を言ってもそれは神じゃないと、ただそういうふうに人勝手に思ってるだけだと、だからその偶像に捧げたと言っても何の汚れも何もないというわけです。で7節、しかしそのようにはっきりですね、確信を持てるのは誰でもがそのように確信を持てないというんですね。ある人たちは今までの偶像に馴染んできた、これはコリントもギリシャの都市ですから、みんな偶像、神でないものにものを捧げた、それを偶像だと信仰を持ってから分かったわけですね。でそれが偶像に備えられた肉だということを念頭化されずにですね、もう神様に対する信仰までが動揺させられると、一部の人はですね、偶像ないから平気で食べてると、だけどずっと長らくですね、それは偶像にされて、これは偶像はないんだと、汚れているんだと、 言われたら、その偶像に捧げたものだとどうもこれを汚れるというふうに思いが消えないと人たちがおるというわけですね。パッとそういうふうに思い切りができる人とできない人がある。そういうさまざまな、そこからですね、いろんな思い悩みができて消されるんじゃないか、いけないんじゃないか。でそういうふうな思い煩いが出ると、それが信仰から一層離れさせてしまうというわけです。ですから本質的にはですね、神様はないんだと。だからそういうふうに偶像に捧げた肉を食べて汚れないんだということをはっきりしている。そのことを抑えた上でですね、まずはそのように確信が持てない人を愛を持って受け入れるとですね、そういうことで、正しい本当の考え方、正しいあり方っていうものをはっきり見極めた上で、まだそのようなことへ到達できない方も愛を持って祈りを持って受け入れると、まあ、そういったことが今日のローマ書のところでも言おうとされているわけですね。はい、それで元の15章のところに帰ります。でここでそれに受け入れということから、このように異邦人を受け入れようとする、世界の人々を受け入れようとする神様の大きな御心が新約聖書によって非常にはっきりと示されたわけですね。でこの点は旧約聖書からすでにですね、部分的ですけれどもそのようなところがあるんだということをパウロが引用して言っているわけです。神様の御心っていうのはですね、ずっと昔からあった。新約聖書のキリストになってですね、完全な具合でそれ完全なように表されたわけです。で一夫一夫ということですね、一人の夫に一人の妻ということも、旧約聖書の最初の方は一夫多妻が当たり前だったわけですね。アブラハムにしてもヤコブにしても ところがだんだんとですね、神様と人間との関わりを象徴する関係だということが明らかになって、新約聖書以降ははっきりとですね、一人の夫に対して一人の妻ということが神様の御心だというようにはっきり示されていった。復活もそうですね。ずっと以前、創世記とか出エジプト記には復活だということは全く考えられていなかったんですけれども、徐々に、預言者の出てくるキリストに近い時代になってくるに従ってですね、少しずつそのように、死んだ滅びから蘇るということも掲示されていくようになった。それと同じように異邦人へのこの福音真理の伝達ということも、最初はもう全くそのようもなかったわけですけれども、このようにここに挙げられているようにですね、次第に全世界の人に本当は及ぶんだということですね。で例えばこの点ですね、ここにある異邦人の中であなたを称え、あなたの褒め歌えよとか、あるいは10節で異邦人の死のために喜べと、あるいは異邦人の死を称えと、こういうふうに言われていると、こういうふうに言われてですね、古い時代からすでに招かれておるということなんですね。この引用自体はですね、詩編とか申命記とかから取られているところなんですけれども、この十二節にはですね、イザヤ書から出てきております。で、特にはっきりとですね、こうした異邦人にもこれが及ぶんだということは詩編の一部とか、このイザヤ書に出てきておるんですね。でそれをちょっと見ておきます。イザヤ書では、特に重要なのはですね、今日のところに関連しているのは11章、旧約聖書の1078ページです。11章の10節。1078ページ、イザヤ書11章の10節下の段ですね。まあ、9節から見ますと、 その日にはですね、どうなるかということですね。神様の定めた時には、旧説の3行目から言いますと、水が海を覆っているように大地は主を知る知識で満ちるって言うんです。これも随分大きなスケールの表現ですね。このようなこうイメージっていうのは、聖書以外ではもう全くこういうふうなことは出てこないことですね。聖書の他の人間の単なる想像の文学と全く違うのは、その永遠性とその大きさですね。水が海を覆って、あの海の広大な水の広がりですね。これは今でこそ、地球は丸いと、海も有限だとみんな思って今分かりましたが、古代においてはですね、この海は永遠にずっと無限に連なっているようにも思われていたわけですね。太平洋に面するところに例えばですね、これは果てしない水、そのように死を知る知識が大地がそのようにですね、水満々と与える満たされるっていう、こんな大きなスケール、現実は死を知るっていうのはこのユダヤの当時でもユダヤ民族だけなんですよね。ユダヤ民でもごくわずかだったわけです。そしてこのユダヤ書の始めの部分は紀元前700年ほども昔なんですね。アッシリアが攻めてきて、そしてとうとう滅ぼされていくわけです。そのような混乱した無力な時代であったにもかかわらずですね、この本当の神様を知る知識というものを海のように全地に満ちるんだっていう、こういうことと本当に啓示なんですね。思想とか人間の経験や努力とか科学技術とかそういうものでは全くないというのがわかります。でその日にはエッサイのね、エッサイからダビデとつながっているんですけども、エッサイのね、要するにダビデの子孫は全ての民の旗印と立てられると。エッサイの根から生まれた人、これはこの14章の一節指すようにキリストの預言だということがわかりますが、そのキリスト、エッサイの株、エッサイの根から出たものとして、ダビデ家のから出たものとしてですね、子孫として生まれたキリストを指しているわけですが、すべての民の旗印と立てられて国々をそれを求めて集うんだっていうぐらいですね、このキリストを真実、キリストの真理は全世界に及ぶということが、このようにイエス様よりも700年ほども昔からすでに言われていたということがわかります。そしてもう一つはですね、よく知られている箇所はイザヤ書の45章1137ページです。イザヤ書45章1137ページの一番最後です。最後というか22節ですね。イザヤ書45章の22節以降見たらですね、このよく取り上げられてきた箇所です。地の果てのすべての人々よ、私を仰いで救いを得なさいと。私こそは神なんだと。そして、私の前にすべての膝はかがみ、すべての人は誓いを立てると。恵みの技、義と力は神にあると。こういうふうにですね、神様の定めた時が来れば、全世界の人たちがこのように神様の力を知るようになると。そしてそれでもなおですね、かたくなに拒むような人は裁かれていくというようなことですね。まずそういうふうに全世界の人に呼びかけられて、そして無数の人がそのようにこの本当の神様のことを分かるように示されていくんだという、このようにですね、大きな視野で異邦人に全世界にまで、この呼びかけがなされるということは、イザヤ書も一番最初からですね、さっき今2箇所、11章と45章ありましたけれども、 一番最初のこのイデヤ書の2章にもすでにそれが出てきておったんです。イザヤ書の2章の3節、いや2章の2節です。終わりの日にですね、どうなるかということをイザヤ自身が啓示されたことです。幻に見たとかいう表現になってますけれども、これ本来啓示されたということなんですね。主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くなって国々ですね、これさっき言った異邦世界こぞって川のようにそこに向かって多くの民が来て言うんだと、ヤコブの神のところに行こうと、そういうふうに現代の状況を見たらですね、あるいはこの時でもそうです、さっき言いましたように本当に混乱を極めて大国によって飲み込まれようとしているような、そのただ中にこのような大いなる啓示が示されているということをですね、私たちもそれを心から受け入れたいと思うわけです。で、現実の状況がいかにいいですね、混乱して、そういうふうに、悪の力がはびこっているように見えても、あくまでですね、どんな熱い雲でもその背後には神様の光、神様が存在するのと同じようにこの計画は変わらないということなんです。で、そういったことをですね、パウロも今日のところではっきりと旧約聖書にもいくつもですね、そのようにすでに異邦人に呼びかけられていると、神様は異邦人を受け入れる神だと、さらには元のところですけども、神様を否定しですね、全く知らなかった人、そういう人をも愛を持って受け入れてくださる神様だと。で、このパウロが引用した異邦人の中で称えると、私は異邦人の中で称えると、そのようになると。で、今日の私たちもですね、特に日本は文明以降の中では断然異邦人が圧倒的に多い、その中でもですね、異邦人のただ中でも、もう特に選ばれて神様を称えるようになってきたと。で、異邦人を、これまさに私たちですね、現代の日本人よと言ってもいいぐらいですけども、主の民、他の国の多くの主の民と共に喜ぼうと。で、さらにはすべての異邦人を主よ、称え賛美しようと、そういう呼びかけがあると。私たちの同胞の日本人に対してもいつも神様からこのようにですね、呼びかけられているんだと思うわけですね。で、そういうことで、このパウロはですね、非常に、食べ物のことでつまずかせる動向というですね、ローマ教会の内部の問題、初めてキリスト教を知って入り込んだばかりの人、偶像というものをずっと長らくなりんだ人、あるいは信仰が非常に強固な人と、まあ、これは殉教まで行くような人もおるわけですから、非常に強い信仰の人、しっかりした信仰もおれば、啓示を受けた人もおる、さまざまなタイプの人が、まあ、どんどん入り込んでいった、入っていった。だ、その中で互いに裁き合わないで愛を持って受け入れ合おうと、キリストが私らを呼んで受け入れたんだからと、受け入れてくださったんだからと。で、そこからこんな風にですね、全世界の方に視野を広げていっている。いつもこういった聖書の世界は、まず身近な小さなところに心を込めて対応して、そしてさらにはずっと広がりのあるところまで視野を向けていくと。神様は非常に小さなところがどこまでも限りない広いところへと、いつもですね、そのように多様な方面へと私たちの世界を広げてくださるということなんですね。人間はいつもどっか狭くなろう、小さくなろう、小さくなろうとするところがあるので、こういう聖書に触れてですね、この大きな広がりのある世界で、どんな悪が来ようともですね、それを全部乗り越えて進む神様のご計画というものをですね、この2000年前のパウロの言葉、さらにもっと昔のイザヤの言葉とともに私たちも今受け入れてですね、そしてその確信を与えられたいと思うわけです。はい、以上です。